今日は、午後には楽しい、集いも用意されて、います。その前に、聖書のお言葉をお開きさせていただきたいと願っていますが、今日はお読みしましたイザヤ書の46章の3節4節を中心に、背負って救い出すという御言葉を題を持ってご一緒したいと、願っています。私は白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。なんと本当に力強い励ましに満ちた言葉でしょうか。王国の慰めを私たちはこの言葉を通していただくことでありますけれども、それといたしましても、この言葉誰によって発せられるのか、発せられているのかというのはとても重要なことだと思わされました。たとえ、白髪となるまで持ち運ぶと、言ってくれたとしても、その言葉に責任を持つことのできない人に、そのように言われたとしても私たちは虚しいのではないでしょうか。嬉しくはない。ですから、今朝あなた方が白髪になっても私は背負うと、持ち運びかつ救うとはっきりと宣言してくださっているお方は一体誰なのかということをご一緒させていただきたいと願っています。感謝の時でありますけれども、共に祈っていただかなければならないことも本当にある、そういう状況ですよね。大津兄弟、先週の木曜日、ご夫妻で労災病院の医師からその状況をお聞きなさったときに、大津さんと、ステージ4の大腸がんですと、そして、処置のしようがありませんと、ただ来週、この腸と直腸を結ぶ毒素がたまらないように、この外に、便を出すことができるようにという、それ以上のことはというような、そんな中で、そして、大津兄弟はですね、医師から語られたそうですね。大変ですけれども、受け止めて、そして、心の整理をつけていきましょう、心の整理をつけていってくださいという。なんとその時ですね、大津さんは大丈夫です、私はクリスチャンですからと語られたそうです。奥様は僕に見てられて、もう真っ白だったと、粗悪な状況だったと、顔面粗悪だったとおっしゃっておられましたが、私は次の日に、恵子姉妹と一緒に、病院の方にお尋ねさせていただいて、そして、示されました言葉を、開かさせていただいて、お祈りをさせていただいたことでありますけれども、その中でですね、大津兄弟が、都市兄弟が言っていました。神様、本当に先生、なんと信仰というものはありがたいことか、こんな私でもこの状況の中でこんなにもこの境地に引き上げてくださっているのかと思うと、本当に感謝でならないと。普通であるならば、がんの告知を受けたそのところから葛藤が生じて、なんで私なんですか、どうしてなんですか、うん、とそこから本当に葛藤が生じると思うわけでありますけれども、けども本当にすごく穏やかなんだと、 そして神様に全てを委ねようと思うんだ。それはまさにイエス様が最後に祈られた祈りですね。父よ、我が霊を御手に委ねますという、その祈りですね。本当にそうですねと。この地上の生涯が全てではない。やがて、再会する希望があり、会うべきお方がおられる。そのことが見えている、見させていただいた信仰という、なんと感謝だって。でですね、ちょっと、そこで川柳をこう読んでおられて、私に紹介してくださろうと、ちょっと談話室のところから、ベッドのちょっと携帯持ってきて、恵子さんに話をしているときに、恵子さんがいないときに、私と大津さんのだけになったときに、先生大丈夫ですと、けれどもワイフのことをよろしくお願いしますと、あとはよろしくお願いしますと、愛称賛美歌はこれで、愛称聖句はちょっと大津さん早いですよそのように、申し上げたことでありますけれども、本当に、恐れるな、白髪となるまであなたを持ち運ぶというお方が大津兄弟は見えているがゆえにということを本当に思わされました。信じる者の霊をここまで引き上げてくださるイエス・キリストの救いとはなんと感謝なのかと、本当にこの試練の中で改めて初めて私は思わされています。そんなことでありますが、皆さんこれほどまでに私たち信ずる者の霊を引き上げてくださるお方は誰でしょうか。この朝そのことをご一緒したいと願っています。そしてその答えはイエス・キリストである。イエス・キリスト、そのお方はイエス・キリスト。そしてこれはですね、先日来聖書に記された3つの中心的主題とは何かという、先日来ご一緒させていただいていますけれども、その最も中心的な主題でもあります。第3弾、おさらいしましょうか。あとの2つは神の国と、先週ご一緒したのは契約ということでありました。まず聖書の中の神の国のストーリー、それは人の罪のゆえに失われた神の支配、神の国を回復に至らせるための歴史っていう。そして神様は私たちをあがなってくださって、その神の国の授業のために私たちをも招いてくださって、そしてこの地においてあがなわれたものとして、御心が天でなるように地でも、この私の生涯を通して、私の存在を通して、私の生き方を通して地にもなさせたまえ、そして最終的には再び主が来られる、その時に完全な神の国、新天新地を完成させてくださる。大津兄弟はそこが見えているっていう。もはや悲しみも叫びも痛みもない、私たちの目の涙を主ご自身が拭ってくださるところに迎え入れられる。神の国というのはかつてありました、エデンの園に。そして今教会として神の支配が、イエス様が天において取りなしをしておられ、導いておられる、主導してくださって、聖霊ご自身が助け主として教会の上に臨み、そしてその道からをもって 神の支配をこの地に広げていってくださる。私たちをもキリストの体として用いてくださる。そしてやがて来たるべき神の国、かつてある今存在し、やがて来たるべき神の国というものの中に生かされている私たちとともに、二つ目は契約先週のことでありました。本当に契約というのは非常に重たいテーマ。なぜなら下手をするとその交わした契約のゆえに、人生が飛んでしまうということがある、けれども神様は良いお方であって、私たちをはめるために、私たちを陥れるために私たちと契約を結ばれたのではなく、ご自身の持つ全ての祝福を与え尽くしてくださるために契約を結んでくださった。そのために一人子である御子をさえも惜しみなくお与えくださった。神様は良いお方です。イエス様によって私たちが結んで、結ばせていただいた契約とはどれほどのものかという時に、私たちの罪を海の深みにまでも投げ合ってくださる。誰かがそれを改めてこの拾い上げようとしてもどうにも届かない。誰もそれを再び持ち出すことができないほどに完全な許しを与えてくださる、そんな契約というご一緒させていただきましたが、今日は三つ目のテーマである、最も中心的な聖書のテーマであるイエス・キリストということをご一緒したいと思っています。今日白髪となるまで持ち運ぶという言葉が何故に私たちにとって励ましなのか、それはイエス・キリストによって語られた言葉のゆえにということをご一緒したいと願っています。イエス・キリストによって語られた言葉のゆえにというとですね、ちょっと待ってくださいという方いらっしゃらないでしょうか。ちょっと待ってください、この言葉がイエス・キリストによって語られた、でも今まで礼拝に出席をさせてもらって、そしてお話を聞かせてもらう中で、私、これ皆さんの考えですよ、皆さんの考えですよ、私が聞かせてもらっている記憶によるなら、イザヤ書というこの預言書はイザヤという預言者が神の預言を語ったものでありますけれども、このイザヤという預言者が活動していたのはキリストが生まれる750年前にユダヤの地において活動していた預言者であって、これはこの時イエス様はまだお生まれになっていらっしゃらなかったのではないですか。イエス様がこれを語ったっていうのはおかしくありませんかというふうにこう思われる方いらっしゃらないでしょうか。牧師は何かおかしいことを言っている。旧約聖書を開いて、そしてこれはイエス様の言葉ですって、何言ってるんですかって、これ神様の言葉であることは分かるけれども、おかしくありませんか。まだこの時イエス様はお生まれになっていらっしゃらないのに、まあ、そう思われる方があるならば、聖書はどうなんだろうっていう、そういう箇所がですね、ここだけではなくて他にもあるんですね。ちょっとこれをお聞きしたいと思いますけれども、例えばですけれども、ここに紙かハンカチを置いたままで、ヨハネの福音書の 五章をお開きいただきますと、38年間もこの足が萎えていたこの少年の人、そしてベテスダの池というところで、そこで水が入れた時に一番に入る者が癒されたっていうけれども、みんな入った者は癒されていったけれども、自分は取り残されて、そしてイエス様がその38年間そこに伏せていたその彼にですね、治りたいのか、誰も私を入れてくれる人がいないんですうんぬんと、その中でイエス様は彼に、起きて床を取り上げて歩きなさいと、その時になんと彼は歩くことができるようになりました。そしてそれが安息日だったので、一体誰がこんなことをしたんだうんぬんと、宗教家とイエス様との間に、論争が生じるというようなことの中で、イエス様がですね、五章の37節からヨハネの福音書の五章の37節から確認します。ヨハネの福音書の5章37節、また私を使わした父ご自身が私について証言しておられます。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたことのなく、見姿を見たこともありません。またその御言葉をあなた方のうちに留めてもいません。父が使わしたものをあなた方が信じないからです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しています。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとしません。そして45節に飛びます。私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴えるのはあなた方が望みを置いているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。38年伏せていた彼を癒す、なんでお前は安息日にそんなことをするのか、誰の権威によってそんなことをするのか、お前は何者なのかという時に、イエス様はこのように語られた。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているけれども、聖書は私について証しするもの、証言するものっていう、ここでイエス様がこう手を差し伸べた、この聖書あなた方はっていう、この聖書は何の聖書ですか。この聖書は、新約聖書はまだこの時代には存在しません。旧約聖書、新約聖書はイエス様の伝記から始まっていますから、旧約聖書をイエス様は差し伸ばしたわけでありますけれども、その時イエス様はあなた方は聖書の中に、この旧約聖書の中に永遠の命があると思って調べているけど、この聖書は私のことが記されているんだと。そして45節からを見ると、父の前にあなた方を訴えようとしていると、私が訴えようと思っているのではない、あなた方を訴えるのはあなた方が望みを置いているモーセだ。モーセというとイエス様の時代、さらに、イザヤよりも700年前、1500年ほど前に存在していた人物ですけど、キリストよりも、モーセは私のことを書いたんだ、あのモーセに現れた神がいるだろう、あれは私なんだ、私のことを書いたんだという、確かに出エジプトの時に イスラエルの民の叫びを、エジプトにおいてイスラエルが神様に叫びを上げるときに、神様はその叫びを、民の叫びを聞かれて、モーセを立てて、エジプトから約束の地に脱出させるために、モーセを、モーセをと、シワの辺、シワの木が燃えているのに滅び、この燃え尽くされないという、その中で不思議に思って、モーセはそこのところに行って、そして神様に出会う。あのモーセに現れたのは私なんだ。そして、このヨハネの五章のところには、それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとしないと言うんです。イエス様は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと、マタイの11章で語られましたけれども、あのモーセも私のところに来たんだ、神自身である私が人の姿をとってこのところに来て、あなた方に救いを施そうとしているにもかかわらず、にも私のところにも、信じないばかりか私のところにも来ようとしないではないかと、ここで語られる。あなた方は旧約聖書の中に永遠の命があると、立法学者よ、永遠の命とは何かと一生懸命研究してるけれども、そうではないんだ、この旧約聖書は私のことが記されているんだ、私がどのようにイスラエルの民に現れ、歴史を導き、救いに導こうとしてきたか、その私が自らを表している書物、それが聖書なんだ。そういうことになってきますと、皆さん本当に、キリストとは一体誰か、イエス様って一体誰なのっていう、そしてそれが記されているのが聖書。イエスよ、お前は一体自分を誰とするのか、イエスよ、あなたは一体自分を誰と言うのか、それが聖書の中心的なテーマであります。イエスよ、あなたは一体自分を誰と言うのか、そのことが記されているのが聖書でありますけれども、私はですね、あの青年時代に本当に今何回振り返っても感謝なことでありますけれども、本当に恵みの体験をさせていただきました。それは荻窪栄光教会の青年時代でありましたけれども、森山聡先生がイエス様とは誰かということを導いてくださった、その時のことでありました。森山先生がですね、若い青年だった私にですね、まだ聖書が開かれてないので、森君そうじゃないんだよっていうふうにですね、導いてくださったんですけど、自分にその話をしてくださっている時は分からなかったんですけれども、頭の中でつながらなかったんですけども、真理がこの世の霊で覆われていたと言ったらいいでしょうか。でも私に向かってではなくてですね、一人の青年に向かって森山先生がそのことを紹介してくださってて、私はその傍らで聞かせてもらっていた、その時だったんですけど、突然真理が開かれたっていうか、はあ、そういうことなのかと、イエス・キリストが誰かということが私の心の中にドーンとこう入ってきたって言ったらいいでしょうか。へーっていう、その瞬間に根本的に私の人生が大きく方向が変えられたと、そのストーリーがですね、ヨハネの8章に記されているんですね。描かれていますのは宗教指導者とイエス様との 激論、この会員の現場で捕まえられた夫人をどうするんだということの中で、まあ罪のない者がその女に石を投げなさいという有名なところで始まっています。そしてイエス様が、私は世の光です、私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つという、そのところから始まっているストーリーでありますけれども、描かれているのは宗教指導者とイエス様との議論、どこまで、行ってもその議論は平行線、後で聖書を読みしますので、どこまで行ってもその議論は平行線。それでイエス様がとんでもないことを言うんですね。イエス様が、あなた方の父は悪魔であって、あなた方はその教えを重んじているが、私は父を重んじているんだ。でイエス様は言いました。そして私を信じる者はいつまでも死ぬことがない。そのようにイエス様が語られた時にですね、宗教指導者たちはもうプチンと切れるんですよね。黙って聞いてりゃいい気になって、イエスよ、お前一体自分を誰だと思ってるんだ。預言者もあのモーセも指導者もイザヤもみんな死んだんだぞ。でもお前は自分を信ずる者はいつまでも死なないというのか、お前は一体自分を誰だと思っているんだ、という会話が始められるんですね。ヨハネの福音書の8章を開きたいとよろしいですか。ヨハネの福音書の8章、8章、新約聖書の194ページの51節からお読みします。ヨハネの福音書の8章の51節から、よろしいですか。誠に誠にあなた方に告げます、誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。ユダヤ人たちはイエスに言った、あなたが悪霊に疲れていることが今こそ分かりました。アブラハムは死に、預言者たちも死にました。しかしあなたは、誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を味わうことがないというのです。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのですか。そのアブラハムは死んだのです、預言者たちもまた死にました。あなたは自分を誰だというのですか。イエス、お前ひょっとして自分を神だと思ってるんじゃないのか。でも未来の地の名を唱えてはならないという、モーセの教えがありますから、それを口に出すことは宗教指導者はできません。そして中で、一体自分を誰だと思うのか、イエスは答えられた、私がもし自分に栄光を期するなら、私の栄光は虚しいのです。私に栄光を与える方は私の父です。この方のことをあなた方は私たちの神であると言っています。けれどもあなた方はこの方を知っていません。しかし私は知っています。もし私がこの方を知らないというなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っており、その御言葉を守っています。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そしてユダヤ人たちはイエスに向かって言った、あなたはまだ50にもなっていないのにアブラハムを見たのですか。イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。この言葉がエゴエイミという、私はあるというギリシャ語ですね。私はあってあるものだ。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。なぜこの時に人々がそれを聞いた、人々が石を投げつけようとしたのか、異邦人である私たちは分かりにくいと思います。なぜかというなら、イエスはここで、私は神だ、あのモーセに現れた神だ、モーセが主よ分かりました、あなたが使わせるためのところに行きます、でも、民の前に自らを示し、神様が 私に現れてくださって、あなた方をこのエジプトの地から脱出させるように重なりました。ですから私に従ってくださいと神に言ったときに、じゃあモーセよ、お前を使わした神の名前を何というんだと尋ねられたら、私はどのようにあなたのことを紹介したらいいですか。私はモーセはあってあるのだ。あってある神があなたを使わしたと言いなさい。この時ですね、みんな言葉を失ったと思いますね。イエスよ、黙って聞いていない息になって、お前は自分の言葉を守る者はいつまでも死なないだって。お前一体自分を誰だと思ってるのか。ひょっとして神だと思ってるんじゃないのか。でもそれは言えない。その中でアブラハムは私のこの日を見ようとして喜んだ。何を言ってるんだイエスよ。アブラハムはお前よりも2000年も前に存在していた人物。そのアブラハム、お前50にもならないの。なんでお前がアブラハムを見たんだ。バカにするのをいい加減にしろ、アブラハムが生まれる前からあってあるものだ。言ってはいけないことを言った。ついに言ってはいけないことを、最もイスラエルにおいて神を冒涜する者、私が神だって。家の中でですね、自分の思うようにならなくて、この家の主人は誰なんだというのと訳が違う。イスラエルにおいて私が神だ、故に神を冒涜する者としてイエス様に石を投げつけようとした。いうことであります。でその話もう森山先生が話をしてくださっているときに、バババババッとこうもうつながったというんですかね、聖霊が本当に光を私の心を照らしてくださったと言ったらいいんでしょうか。本当にその時にイエス様って神様なんだ。というふうに本当に聖書がつながりました。そしてイザヤ書の本当になんとすごい励ましの言葉が記されているのか、ちょっと皆さんイザヤ書に戻っていただいてよろしいですか。イザヤ書の46章の3節4節でありますけれども、ちょっと10節に目を留めていただいて、9節からお見せします。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはない。私のような神はない。私は終わりのことを初めから告げ、まだされていないことを昔から告げ、私の計り事は成就し、私の望むことをすべて成し遂げる。私は必ず成し遂げるんだ。そして45節、少し1ページ前に書いていただいて、45章の22節をお読みいただけますか。45章の22節にはどのように書かれているかというと、45章の22節、地の果てのすべてのものが私を仰ぎ見て救われ、私が神である、他にはない。地の果てのもろもろの人よ、我を仰ぎ望め、さらば救われんと語られたのは誰か。あるいは44章の21節、44章の21節。お読みします。44章の21節、ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、私はあなたは私に 忘れられることがない。このですね、この口語訳聖書はどう書かれているか、私は決してあなたを忘れないとも書いてある。私は決してお前を忘れない。そして22節には、あなたの背きの罪を雲のように拭い去る。そして最後に印象の言葉を開くのは最後にさせていただきますが、41章の4節、41章の4節を開いていただきますと、イザヤ書の41章の4節を読みします。誰がこれを成し遂げたのか、初めから世の人々に呼びかけたものではないか。私主こそ初めであり、また終わりとともにある。私がそれだ。私は永遠の初めから存在し、そして永遠の終わりまで存在し、私がそれだ。この言葉はですね、これやはりエゴ・エイミ、私はあってあるの、エイエっていう、私はある、私である。それから皆さん、イエス様はですね、いろんなところで私であるっていうことをおっしゃってますよね。嵐の中で、弟子たちが恐れて溺れそうで、私たちが死にそうでも何とも思いにならないのですかって時に、イエス様はしっかりするのだ、私であるって語られますよね。それは単に私だよって、無理、私、森井できるよ、私だよと言ってるのとはわけが違うんですね。私であるという言葉の中に、背景には、我はあってあるものだ。あの、モーセに現れた、アブラハムに現れた、私なんだという意味も含まれている。かつていまし、今いまし、やがて来たるべきお方。皆さん、そしてこれが開かれると、これが開かれるとですね、ヨハネの福音書と創世記の関係が分かってくるんです。ヨハネの福音書と創世記の関係が分かってくるんです。ヨハネの福音書と創世記の関係、ヨハネの福音書の一章の一節に、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そして言葉なるお方は人の姿をとって私たちのところに来てくださった。ヨハネの福音書書かれてますよね。それがどなたかって言ったら、イエス様ご自身であって、そしてヨハネの福音書の中で言葉っていう、初めに言葉があったっていう言葉という表現、なぜヨハネは言葉という表現にキリストを、言葉という表現でキリストを表現したかというならば、創世記の一章で光はあれと作られたのは何か、神の言葉、神の言葉であるキリスト。ヨハネの福音書にはイエス・キリストが永遠の初めから父なる神の傍らにおられた方であることを証しし、創世記の一章はその言葉のあるお方が、ことを始めに最初に何を作られたのかということが記されているのが創世記だ。ちょっと新約聖書のコロサイ人への手紙、皆さん、コロサイ人への手紙、新約聖書のコロサイ人への手紙の一章、何回かお開きをさせていただきましたが、エペソ、ピリピ、コロサイ人の手紙、新約聖書の何ページですか？ コロサイ人への手紙の一章390ページでありますけれども、コロサイ人への手紙の一章、これ大事なところなのでご一緒に読みましょうか。開けましたか？390ページ、コロサイ人への手紙の一章の16節です。コロサイ人への手紙の一章の16節、これぜひ皆さん開いていただいて、お開きできたらご一緒に読んでみましょう。15節から読みましょうか。15節16節よろしいですか。3、はい。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物より先に存在し、万物は御子にあって成り立っているのです。御子のために作られた。神の国はエデンの園によってスタートしました。ところが人間の反逆のゆえに、その支配権はサタンの手に移ってしまいました。けれどもすぐに神様はその回復の計画をスタートさせられて、そしてイエス・キリストをこの地に送られて、万物は御子のために御子によって作られたので、ですから回復、この万物を回復されるのも、回復の技を進められるのは誰かといったら御子であるということです。イエス・キリストご自身が、私こそ私の罪の、私のためにあなた方の罪をあがなうものだ、そして恐れるな、イエス・キリストの聖書の中心は、皆さん、聖書の中心は何でしょうか。聖書の中心はイエス・キリストです。聖書は創世記の最初から黙示録の最後までイエス・キリストによって貫かれているんです。イエス・キリストのことが書かれているんです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているけれども、この聖書は私のことが記されているんだ。その一つ一つの聖書に、そこにキリストを見ることが、聖書が記されている目的であります。そして、お次兄弟はそのことを受け取って、本当に感謝ですと、死とは何かというなら、神との断絶であって、死とは何かというなら、神との関係の断絶であって、この神との関係が回復している者にとっては、それが癌であろうが、何であろうが、そのものを支配することはできない。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死は勝利に飲まれてしまった。こんなにも私たちを高く引き上げてくださる、そして持ち運んでくださる。恐れるな、私はあなたをあがなった。白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ必ず多い、持ち運ぶかつ救う。イエス・キリストがおっしゃっているから、この御言葉は本当に尊い私たちの祝福であります。この朝皆さん願わくは 私たちイエス様を見させていただけるでしょうか。イザヤはですね、イスラエルの偶像礼拝のために本当に、ウジヤ王と一緒に宗教改革をしようとして本当に頑張っていたけれども、ウジヤ王が死んでしまって、もう本当にこの国はどうなるんだろうと言って、本当に憂いの中で神殿に出て行きました。そうした時になんと、セラピムが本当にその神殿に見せて、その敷居のもとを揺り動かして、セラピムが御使いが飛び交わして、聖なるかな聖なるかな聖なるかな、その栄光は全地に見せるっていう。そしてイザヤは言いました。私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むのであるのに、万軍の主なる王を見た、私は滅びるばかりだ。ところが、燃え盛る炭火を御使いは持ってきて、そしてイザヤ、恐れるな、これが触れたのであなたは死ぬことはないと、イザヤがこう言ったのはイエスを見たからであって、イエスの栄光を見たんだと聖書は書いて、この朝皆さん、このところに目には見えませんが、でも立っておられる、私たちの捧げる礼拝を受けておられる神ご自身であるイエス・キリストを私たちは見させていただいているでしょうか。お祈りをいたしましょう。